こんにちは、ジョニーです。今回は先日、主婦の友社の赤ちゃんが欲しいという媒体があるんですけど、そちらに取材をしていただいた、その時のお話をしていきたいと思います。ちょっとね、消防関連の検査が行われていて、ピコピコ鳴ってるんですけど、撮影の方を進めていきたいと思います。まずね、お話ししておくと、2020年10月23日だったかな ?22 日かな?どっちか忘れちゃったんだけど、まずはじめに、ツイッターでご連絡いただきました。担当の方からご連絡いただいて、取材をさせていただけませんかというメッセージをツイッターでいただきました。内容としては、YouTube 上で僕が制作静脈瘤についてお話ししている、その動画を見ていただいて、男性が実際に体験談として情報を発信しているメディア、そういうことをやってる人ほとんどいないので、貴重なそういう情報を発信している僕のところにご連絡いただけたっていうことですね、簡単に言うと。で、僕自身はあの動画を公開している理由は、もちろんほとんどの情報が発信されていないということがやっぱり前提としてあったので、ほとんどの動画が報告つかないとかね、そんな状態にもなってるんですけど、毎回毎回検査とかが進むたんびに、制作静脈瘤と不妊治療に関する動画をアップロードさせていただきました。実際にね、子供が生まれてからはそういったコンテンツをお届けすることはなくって、子供自身のコンテンツを提供させていただくことが多かったんですけど、この度取材していただく機会にも恵まれたんで、今日はね、そのお話ししていきたいなと思ってます。10月後半にご連絡いただいて、すぐに快諾。何かっていうと、彼ら自身もそうやって情報発信してくれる人を探していたらしくて、ちょうど良さそうだったんだよね。会話をしていると、横島ななんとかでは本当になくて、純粋にそういった情報を発信していきたい。不妊治療で困っている人たちのための情報を発信していきたいという高い志みたいなものが見えたので、僕もじゃあ、できるだけ協力したいですということで、なんと最初にご連絡いただいた1週間後には、取材をしていただきましたね。本当に超早かったですけど、そう、あっという間に、僕も育休を取っていたということもあって、暇だったんですよね、簡単に言うとね。で、それですぐに、主婦の友社に行って取材をしていただきました。まずはね、ちょっとその様子を見ていただこうかなと思います。どうぞ。
こんにちは、ジョニーです。今日は実は目黒に来てます。投資関係ないんですけど、以前に投稿していた制作静脈瘤に関する動画に関連して取材をしていただけるということだったんで、目黒までやってきました。じゃあちょっとね、ここから目黒駅付近のビルの足元にいるんですけど、実際取材受けてお話ししていきたいなと思ってます。では、カメラでよ、に 眠くなってきた、もしかして体が
温まった。しまった。
あ、すごい。なんか面白かったですよね。
面白くはないか。
表情になってるの。手足がすごいあったかい。
あ、じゃあちょっと見てるところを撮りましょう。
いやいやいや。いやいや。
お前寝ちゃうんじゃないか。このまま寝てしまいそうだ。
カシャカシャすんね、またね。
断固として、
カシャカシャ、食べれてる。
楽しいね。断固。はい、というわけで取材が完了しました。取材された側だですけど、完了しました。無事終わりましたね。11月中にはウェブ版の記事がアップされるっていうことなんで、それに向けてちょっとね、僕自身もコンテンツ整理して、そういくつか またね、妊活絡みの動画配信していきたいなと思ってますんで、お楽しみにしていただけると嬉しいなと思ってます。じゃあこれから帰ろうかない
かがでしたでしょうか。東京都の山手線にある目黒駅のすぐ近くにあるビルの中で取材をしていただきました。まず到着した後に、動画にもあったと思うんですけど、撮影からでしたね。カメラマンの方と僕にご連絡をしてくださっていた編集者の方と、あともう一人ライターさん、その3人でご担当いただいて、まずはじめに撮影ですね。今回はコロナ禍という環境ではあったんですけど、事前にどういう対策を取れているかっていうことも双方で確認しながら撮影を行うということにさせていただきました。うちの子も連れてって一緒に撮影したんですけど、本当ね、なかなかいい絵が撮れないんですね。僕じゃないですよ、もちろんね。うん。子供の笑顔を撮るのって本当に難しくて、大人が一生懸命頑張って笑顔を作り出そうとしているところが本当によくわかると思います。なんかね、何回かすごいいい笑顔をしてくれてたんだけど、なかなかそのタイミングでシャッター切れてなかったみたいなところもあったらしくて、最終的に媒体に載っている写真はちょっとね、子供が真顔になってるんですけど、すごいいい経験になったなと思ってます。撮影の後に1時間半とか2時間ぐらいあったかな、もしかしたら取材ということでお話をしてきました。すごい話しやすい環境を用意してくださって、リラックスしてお話できました。子供もベビーカーに乗せてる状態だったんですけど、ぐずることもなく、そう、それだけの時間を過ごしてくれたんで本当に助かりましたね。内容的には赤星さん、赤ちゃんが欲しいのサイトに載っている内容の通りになるので、そちらを見ていただけると嬉しいなと思うんですけど、これまでも会社絡みとかで何度もいろんな取材を受けてきたわけですけど、いや、これが一番かもしれないですね。うん、その内容、ボリューム、本当にね、大変だったと思います。まあもちろんね、2時間とか話をしていた中から、綺麗にまとめるのって本当に大変。YouTube のコンテンツもそうですけど、2時間撮影したものを、例えば10分15分の動画にまとめ上げるみたいなことをやろうとすると、本当に何時間っていう編集時間がかかるんで、いや、ライターさんもすごい大変だったと思いますね。その2時間の間にずっとメモとか書いてくださっていて、本当にびっくりしました。うん。そんなわけでね、うん、ちなみにどんな記事になっているかっていうところだけ頭出しすると、今だとね、もしかしたら赤ちゃんが欲しいのメディアのトップページに載ってるかもしれないですね。まあちょっともう時間が経つとそこに載ってないかもしれないんだけど、こんな記事ですね。体験談として、男性不妊体験談 YouTube で話題。そんな話題になってないと思うけどね。はい、非常にありがたいですね。ジョニーさん、泌尿器科に行ったら性索静脈瘤と診断、手術しましたということで、内容としては僕自身がこれまでね、お話ししてきた YouTube でお話ししてきた内容と、まあ、大方被っている内容かなと思います。やっぱりね、時間がもうだいぶ経ってきちゃって、僕自身も忘れているところがあり、まあ、妻からいろいろご指摘もらうようなシーンもあったりとかで、この記事そのものは本当にね、面白いんじゃないかなという気がします。不妊の原因の半分はね、男性にあるんですよ。で、これが本当にね、重要なポイントで、なぜか女性ばかりにフォーカスされてしまう妊活、それをもうちょっと男性にも見ていただけるっていうことになったら非常にいいんじゃないかなと思っているので、もしまだこの記事読んでないっていう方は、ぜひ一回ね、見ていただけると嬉しいなと思います。もし、まあ、不妊に悩んでいるという方も、そうでない方も含めてって感じですね。なんでかっていうと、不妊治療される方って非常に多いんですよ、現実的には。まあ、僕は東京都に住んでるんで、東京都の例でしかないんですけど、平均の結婚する年齢30半ばなんですよね。30半ば以降って子供を産むってなると、もう妊活必要なんですよ。そういうレベルだったりするんで、東京都内の妊活によって生まれた子供の率って非常に高いんですよね。全国的にももう 5% を超えるとか、そんな感じだったかな、ような気がするんで、東京は本当に高いと思います。職場においても妊活をされている方っていうのが本当に増えてくると思うので、ちょっと話戻るんですけど、妊活をされている方もそうだし、悩んでいる方もそうだし、そうでない方も、妊活をされている方たちが、まあ、どんな状態で、どんな感じの苦労をしているのかっていうのを知るっていう意味では非常に良い記事だと思うので、ぜひ見ていただきたいですね。はい。 どんな感じかな、まあ、10月の終わりにだからね取材していただいて、で今11月の終わりぐらい、あれぐらいの記事なんで、いやー1ヶ月でまとめるの大変だろうなと思ってたんですけど、いやー見事に公開までたどり着けましたね。ウェブ版が公開されて後に機関誌らしいんですよ。だから今ね冬号が出てんのかな、春のタイミングであれと多分ほとんど同じような内容で載せていただけるそうなので、まあ、紙面でも確認できると思います。まあ、僕はね、その雑誌売ってるの見たことないんで、まあ、もともとね、本屋にほとんど行かないから、見たことないんだけど、取材の時に見せていただいた感じだと、すごいね、ちゃんと立派な雑誌としてまとめてくれていて、いや、そこになんか自分が乗ると思うとね、うん、感無量。なんかこれまでさ、その取材受けてきたことがあるってさっきちょっと言ったんですけど、まあ、ちょろっとちょろっとですよ。言葉だけしか乗らないとか、写真載ってもほんのちょこっとだけとか、まあ、そういう経験が多かった中で、今回ほどにボリュームを取って、ボリュームがある記事としてまとめていただいたのは、今回が初めてだと思います。なので、いや、すごいね。なんだろう。嬉しいですね。はい。そんな感じでしょうかね。そう、なんかいろいろ妊活絡みはね、話したいことあるといえばあるんですけど、まあ、今回はこれぐらいにして、今後ね、例えば妊活に関するお金の事情とか、あとは実際に困ったこと、なんだろうな、嬉しかったこと、悲しかったこととかね、そういうのもお話しできるといいかなという気がします。女性目線のコンテンツって比較的 YouTube でもあると思うんですけど、男性目線のコンテンツはほぼないと思うので、そうできるだけ、まあ、啓蒙活動みたいな感じでね、情報を発信していけたらなと思っているので、もし興味がある方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいなと思ってます。普段はね、お金の話とかガジェットの話とか、まあこのチャンネルは何チャンネルっていうわけでもないので、僕が好きなことをつらつらと好きなように発信しているだけですので、まあ、チャンネル登録していただかなくても構いませんし、気がついた時にちょっと立ち寄っていただけるだけでも構いませんので、もし気になったら高評価とかもしていただけるとすごい嬉しいなと思っております。じゃあそんな感じで今回の動画は終わりにしていきたいと思います。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。